勉強しているのは非常に大事な問題です。人間の性質、ね、Nature of Man、このあれね、これから世界に起こっているエキュメニカル運動、キリスト教一致運動ね、キリスト教一致運動から免れるためにはこの問題をしっかり理解していないといけないんです。キリスト教一致運動、あらゆる教会が合同運動する2つの、第5ビューがある。一つは何ですか？日曜日ね、日曜安息日。もう一つは霊魂不滅。しかし人間の性質というのをはっきり理解していたら、そういうものが全く間違いであって一致できないということが分かりますね。そしてこの人間の性質をよく理解しているの、理解する必要があるというのは、子どものしつけに非常に大事なことが、原則がある。この問題、ね、人間の性質を理解すること、これが非常に大事だから、これから子供を作ろうとする人たちはこの問題、そしてね、この人間の性質に、この本にアドベンチストホームやら家庭の教育から頻繁に引用されている。だから家庭の教育、家庭の教育も絶版になってるね。文書伝道用、かなり削られた文書伝道用が出てるけどね、あんなじゃなくてね、家庭の教育とっても大事です。そしてアドベンチストホーム、そして青年への使命はね、昔はよく青年会で使われたんです。今は青年会、ある人たちはね、あれ行いによる義だと言ってね、あれを敬遠する人たちがやる。しかし非常に青年たちに高い目標を掲げて、行いによる義と言ってない。僕は青年の使命の15ページにね、完全な品性は着せられた 義、すなわち義人によって完成すると書いてある。決して行いじゃない、着せられた義、義人によって完成すると、だから子供のしつけばかりでなくて、これね、家庭の教育、アドベンチストホーム読んでいたらね、子供のしつけ非常に楽になる。楽になると言ったら語弊があるけどもね、親はその小さい子供の時に品性の基礎を作る時に非常に苦労するがね、基礎を作ったら楽になる。だから今から結婚しようとする人たちね、あれ読んでから結婚してちょうだいね。あれと青年の使命、家庭の教育、アドベンチストホーム読まないで結婚するとあっとか苦労するよ。苦労する。もう私たちが本当に神様の正しい原則によってね、育ててしつけできるように、素晴らしい原則が書いてある。そしてもう一つはね、我々が変わるための法則がこの人間の性質を学ぶことによって分かってくる。どうしたら人は変わるのか、教会来ても変わらないのは何が原因なのか、これ僕翻訳しながら、この満君とそれから花城君に3人で翻訳したんだけど、ギリギリにね間に合ったんですが、翻訳してて本当に感じました。我々なぜ品性が神様が望んでおられるように、こう発達しないか、なぜそんなに人は変わらないか、どこに原因があるかということがね、分かってきますね。だから非常に大事なことを学びます。お祈りして始めましょう。天にいらっしゃいますお父様、あなたは私たちの命と知恵と義の源でいらっしゃいます。我々はあなたから与えられるもので、それを行使してあなたの見栄えを表すことになっております。しかし 我々の怠慢のゆえに、あなたの理想としておられるその理想になかなか到達できませんが、主よどうぞ、法則は法則ですので、それに従っていけるようにあなたの恵みを十分に与えてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今朝の続きをいたしたいと思いますが、そう、皆さん修羅場所の18ページ見てください。18ページ、18ページにここに絵が描いてあります。左側の一番上は、神が人間を創造された時には特異な存在として人間だけに与えられた知、徳、体、体力、知力、霊力というか道徳力、それらのものを与えて、そして命の息が吹き込まれて、そして人間としての機能がなされて、そして品性を築いて、神の栄光を表すのが目的であったんですね。でこれまた復習しながらやっていきますが、8ページに戻ってください。8ページ、人間の力や能力、人間の能力は3つの部分からなっているということね。3つの部分、書いてあります。肉体的、あるいは知的、道徳的能力ですが、このスライドを見てください。聖書ではね、まあ聖書でなくても現代でも人間を2つに分ける時もあるし、3つに分ける時もある。聖書もそうです。肉と霊という表現がありますね。コリント第2の手紙の7章2節、私たちはこういう約束を受けているのだから、肉と霊の一切の汚れから清められようではないかとかで、肉と霊、あるいは肉と魂、ね、肉体を滅ぼしても魂を滅ぼすこと、滅ぼすことができても、何だったかな、魂を滅ぼすことができない方を恐れようとかいうふうなことが書いてますね。マタイ実証の28節、コリント第一の手紙7の34、ヤコブ2の26。そう、ある時には肉体と精神、これは普通の我々の社会で、肉体と精神、身体と精神、2つに分けることがあります。あるいは、パウロとペテロは、幕屋と私というふうに分けております。私が宿る幕屋。二つに分けてます、ね、これは、この朽ちる幕屋は朽ちて、これから離れて人ともにいつも住むのを願っているというふうなことが書いてあります。でもう一つの分け、三つに分ける時がある。それはテサロニケ第二の手紙、第一の手紙五章の23節、どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、体と心と霊というふうに三つに分けています。三つにね、そう、まあ、これが肉体ですね、知性、霊性ということになります。だから、肉体、体と霊、魂、精神、この使い方はね、文章の前後関係見ないとわからないことがある。霊っていうのは息のことを言ってる時もある。息だけど、霊は霊のことを言ってる時もあるんですね。で、魂はね、自分全体のこと魂という時があります。魂、生きてるもの、生きてるもの、魂。だからね、動物にも魂と呼ぶことがありますよ。 出てくるはずだ、魂。どこだったかな、魂というか。だから、お祈りするときね、魂の父よって、まあ、悪いことではないの、富士山ね。魂のお父様、悪いことではない。ただ、誰の魂なのか、はっきり言わないと。ブタの魂、ねえじゃなくて、私のため、我々の、だからイエス様はね、天にまします我らの父よ、あるいは私のお父様と言ってね、言った方が無難。ただ魂のお父様と言うと、動物も魂と呼ぶことがあるからね。そうそう。はい。で、はい、こういうふうに分けられているということですね。で、8ページ見てみましょう。8ページ。真ん中頃、肉体の力、肉体的能力ですね。肉体的能力ね。人間のこれ全体を、もう基本的な全体を表して、すべ、この肉体というものの中にこれが、知的な能力、道徳的な能力があるんだから、これが基本です。ね。そして、知能の力、知的能力。脳の構成全体、知力の才能のすべてが存在するところ、すなわち判断力、理性ですね、理性、洞察力、観察力、あるいは内省、再考する、内省、反省する、そういうの、なんていうか、知的能力に入っているんだそうですね。そう、だから知的能力が発達しないと、何であっても識別力が弱いしね、認識力が弱いし、聖書を読んでいても洞察力がない。だから知能を発達させるということは非常に大事だということを僕この度つくづく感じましたね。でね、頭を良くする、知能、知的能力を啓発し発達させる具体的な方法もいつか教えますね。はい。で、道徳的な力には何が入っているかというと、これは、心の道徳の機械と言われていますね。すなわち道徳と霊性の領域には思考する機能、思考、考える、思考する機能、意思の機能、これも道徳力に入るんですね。感情の機能、感情、ね、これで道徳力がなっているというんですね。この3つ、この3つ、神様が人間をお作りになるとき、これをもう人間に植え付けたんです。体力、知力、道徳力、それが、そういう機会があって、そして、命の息が吹き込まれると、これが働くわけですね、三つが。そう、そして使えば使うほど発達していきます。はい、これ、まとめてみましょうね。あ、僕朝スライドショーにしなかった、誰かそんなこと言ってた、はい、はい、肉体的、知的、道徳的能力の相互関係ね。一般はね、一般にはこういうふうに考えられている。肉体的能力と知的能力と頭と道徳的能力、これ少しは関係する、少しは。ね。しかし、これこっちも少しは関係してる。けれども、そんなに密接に関係してるのではない。その、肉体の習慣がね、知的あるいは道徳的能力に、そんなには関係しない。品性に、心に、豚を食べようが、運動不足であろうが、何を食べようが何を飲もうか、ね、 少しは関係しているが、あんまり密接には関係していないというのが一般のクリスチャンの考えです。だから救いとね、食べ物と何の関係があるかって言うんです。食べ物がね、肉食が救いの根拠ではない、根拠ではないが関係があるということを我々覚えていなければならないんです。今こういう表現がする。あ、肉食と救いは関係がない。安息日と救いは関係がない。関係が大いにあるから神様は教えていらっしゃる。だけどね、根拠じゃない。救いの根拠じゃない。うん。だけど非常に関係がある。品性発達に。そしてついには救われるかどうかも左右されるんですね。関係があるんですね。うん、あのね、例えばこう、行いによって義とされないね。どんなに良い行いによっても神様に受け入れられる条件ではない。だけれど行い大事？大事。あなた方は良い行いをするために作られたのである。良い行い、あなた方の良い行いを見て彼らは天の父を崇めるであろうっていうの。だから義とされる根拠ではない、ね、義とされるのは神の恵み、信仰によって義とされる。義とされた、神に許しを受けた人は神様の御心に従っていく。喜んで、もし従わなければ救われる。え、ホワイト夫人こんなこと言ってらっしゃるよ。行いによって救われないが、行いがなければ救われない。難しい、うん、というのはね、我々の信仰は必ず行いが伴う。イエスの勲しに頼り、イエスを信じる信仰は必ず神の戒めを守る方向に向けていかなければ、これは福音じゃない。ヤコブは何と言っていますか？行いのない信仰は死んだものである。死んだ信仰を持って救われる？救われない。信仰、あるいは救い、義とされる救いの根拠ではないが、信仰によって義とされたものは必ず良い行いが伴ってくる。そう。これだからこの考えはね、罰。ね。間違ってるということね。では、正しい考えは何であるかというと、肉体的な能力があって、体があって、その中に知的能力、それから道徳的能力があって、活動する。機能するんですね。機能する。で、ここに、体の中に、頭があって、ここに、さっき主婦、午前中主婦、首都があって、ね、首都があって、ここに知的能力があるんですね。そして、道徳ね、道徳的能力は知的能力の一部であるんです。知的能力、道徳的能力は肉体的能力があって初めて働く。初めて働く。だから、その肉体の首都であるところのこの脳、前頭葉というところでね、ここから電気が発信される、電流が。ので、神経を通して全身に伝わっていくように、この肉体的なそうした働きがないと脳から神経が伝わって体の隅々まで伝わらないと、知的な働きもできないし、道徳的な働きもできない。だからね、体が風邪気味でだるいというときに、皆さんお祈りする気持ちある？もうね、だるになるよね。もう精神を生む気にもならない。明かししてください。できませんということになる、ね。体の機能がちゃんと働いていないと、ニコニコしてくださいってもできないよ。スマイルもできない。肉体を通して知的 道徳的その働きがね表現される。だから肉体をできるだけ最上の状態に保つということはどんなに大事かということが分かるんですね。すべて肉体を基礎にしてこの知的な活動、道徳的な活動が行われるということを覚えてみましょう。9ページ、9ページ。例えばというところ真ん中これありますね。例えば、思考することは肉体の機能である。肉体である脳の機能だからである。思考することは大部分化学作用であることが今日分かってきた。化学的な作用。考えるということね。タンパク質は使うし、その、なんていうの、糖分は使うし、だから僕はね、あんまり勉強して頭が弱ってきたなってきたらね、黒砂糖を舐めるよ。脳の働きにはね、糖分が必要だ。糖分。ね。だから、肉体の、この化学的な、作用で考えるということも、栄養が足りないと考えることできないんだ。だから肉体的なことであるということが分かってきた。だから神は肉体の組織の媒介を通して我々とお交わりになる。そう、ね、だからね、聖霊を豊かにいただこうと思うならば、聖霊様、聖霊様といってね、何を食べてもいい、不節制で、放縦で、食欲に端的してるならば、精霊は働かないよ。感情は働くけど。ね、天が、ここ書いてある書いてある。見てみましょう。一緒にみんなで読みましょう。はい。全身の組織に通じている脳神経は、天が人と交わることのできる唯一の媒介であり、命の奥底にまで作用する。そう、こうした考え方を第三天使の使命の右腕に特別な力を与えている。それは次の引用文から非常に 明白である、うん、肉体は知能や精神が品性向上へと発達するための唯一の媒体である。肉体が品性向上へと発達する唯一の媒体。一般キリスト教会はね、こういうことを知らない。我々の教会に1844年以来しきりにエレン・ホワイトを通してね、品性完成のために、あるいは肉体的能力、知的能力、道徳的能力発達させるために、ことがどんなに大事であるかということをね、しっかり健康改革の使命が与えられたんですね。そう、はい、下の引用文、心と魂は肉体を通して表現されるのであるから、知的また霊的な力は肉体の力と活動によって大いに左右される。肉体の健康を増進するものはすべて強い精神と金星の取れた品性の発達を助長する、このね、アンバランスのバランスが取れていない、我々もう神様から見たらどんなにいびつかと思えるよね。バランスの取れた品性、これね、我々もう一徹ものでね、もうあるものにだけもう自分は真理に原則に従うと言ってからね、いびつになってしまう。人の匂い印象を与えない、感化力がない、金星の取れた品性の発達に大事であるというんですね。人は健康でなければ自分自身に対する義務を、また人類同胞に対する義務と創造主に対する義務をはっきり理解することも完全に果たすこともできない。したがって健康は品性と、なんて書いてますか、品性と同じように同様に忠実に保護されなければならない。生理衛生の知識はすべての教育の働きの根本でなければならないと書いてある。肉体を通して表現されるんだから、 我々心で、心の愛もね、喜びも感謝もね、肉体を通して表現される。だから感謝感謝感謝感謝感謝感謝ってこんなやりますね、喜び喜び喜びってこうやらないでしょ。喜びはやっぱり体を通して表現されるんだからね、非常に。またね、心で、思っていることを肉体を通して表情で目で表現するということは非常に我々日本人は欠けているね、欠けている。やっぱりこれもね、発達させなければならない。賛美歌を歌うときは喜んで、喜んで、作ったらダメだ、作ったら喜んで賛美するというのは、これ現れるからね、現れる。だから肉体を通して精神は表現するということを覚えておきましょう。そう、脳神経が命令を下すんですね。そう、もう嬉しいという命令が電流でこう流れてきたら、幸せなら手をたたことも出てくるんだね。そう、だから脳神経を最上の状態に保つということは非常に大事ですね。人間のこれは、器具というかね、聞く機械、体力、知力、霊力、あれ道徳的能力が備えられた人間として神様は作ったんです、ね、そしたら命の息が、電流が流れてくると、この機能が働く、機能が働く。神様に作られて、アダムはもう完全な表現したに違いないね。創造主をたたえ賛美し、喜ぶ褒めたたえる表情といい、体、知力、道徳力が機能を発揮したんです。で、体力、知力、道徳的な能力を啓発するためにね、私たちにその味覚、聴覚、視覚、触覚、嗅覚、こういうものも与えてくださった。これは動物にもあるけど、動物にないのがね、理性、良心、知性、これ高い能力と言います。高い能力で、低い能力というのはこれ動物にもある。食欲ありますね、食欲、情感というか、これ劇場といったパッションといった方がいいね、パッション、欲望、そういうのがあって、そして高い能力に支配されて低い能力、これ動物と同じように我々お腹が空いたら食べたい、ね、そして情欲もある、欲望もある、パッションもある。しかし高い能力に支配されているならば、これは当たり前のことです。当たり前のこと。何が悪いかというと、低い能力がひっくり返って、低い能力に高い能力が抑えられると動物的になる、ね、罪になるわけですね。そう、これは人間の行動を左右するものは意思であるんです。意思、選ぶ、決断力。キリストの道に、すべてのことは意思をどのように使うかにかかっているって、これ非常に、ね、大事です。それ信仰と意思ですね、はい、そしてこれらの与えられた、そのなんていうかな、体、知、霊、道徳的能力も、これはね、 これは能力であって、これタラントなんです。これは品性ではない。どんなに頭が良くてもね、品性ダメな人がいる。どんなに筋肉隆々でも品性はナチュラな人がよくいるね。そう、これタラントです。タラント、これが品性を形成しているのではないんです。目的はこの品性を発達させることなんです。アダムとエバは完全な機械が、組織が与えられていました。体力も知力も道徳力も完全でした。だから神様に従って、つながっているならばね、もう無限に彼らのその知特待の能力は発達していったんですね。人間って本当に美しくできてるなと思う。時々ほら NHK ですか、音楽のプログラムがありますけどもね、ピアニスト、もう本当にあれ機械みたいに動きますね。機械みたいにね、すごいね、あんなに上手になるのかなと思って。バイオリンであってもそう、人間限りなくね発達するんですね、やればやるほど。しかし目的は品性発達なんですね。でもしアダムがキリストから離れなければ、彼らは全宇宙に神様の栄光を反映して、全地を、あるいは全宇宙は主の栄光で満たされていたに違いない。そう、そう、これが当たり前の神様のご計画です。高い能力に低い動物的な、そうした能力は支配されていなければならない。ヤコブがこれで失敗したね。ヤコブ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、エソーだ。エソーが失敗した。エソーが彼に言って一匹も狩り取れなくて帰ってきたから、もうお腹ペコペコだ。何でもいいからもう食べたかった。ヤコブはそれを利用して家督権を売ろうとするね。食欲に負けてしまって、エソーは家督権を失ってしまった。そういう人生を送る人たちがたくさんいる。皆さんも僕も経験した。低い能力で支配されて。うん、そうそうそう。ひっくり返った。本当はこういう状態でなければならなかったんです。これはサタンの計画。サタンの計画。ね、低い能力で、もう見てほしければ、触ってほしければ、何でも自分の思う通りに、我がままに。そしたら理性働かない、ね、あったあったあったあった、そうそうそう、あったあったけれども、高い能力に支配されていた。うん、罪ではないね。セックスも罪ではないよ。食べること、食欲、罪ではない。ただ高い能力に支配されて使われなければならないということで、理性を失ってね、理性を失って、何が良い食べ物であれ、どれくらい食べたらいいか、いつ食べたらいいか、理性で判断しないならば、これは低い能力に支配されてしまうということになります。これはね、このことは第8課で詳しく学びます。第8課で、うん、本能、まあ動物的な本能ね、動物的な本能ね、うん、そうそう、ああそうそう、この状態が人間本能であったのね。愛が、愛の衝動が本能であった人間。で、これは、罪を犯したときに、 愛は利己心と変わってしまったね。利己心、わがままが。だから低い能力が高い能力を支配するようになった。あとで人間の完全堕落、トータルディプラビティというところで学びます、そう、サタンのね、ひっくり返ったんだね。で、私たちの毎日の生活はこの高い能力に支配してもらうか、低い能力に支配してもらうか、自分で選ばなければならない。自分で。エヴァは見てから、なんで神様はあんなに美しいものを、そして匂ったら美味しそう、触ったかな、こんなにいいものをどうして禁じられるんだろうかという疑いがやってきた、ね、そしたらサタンの詭弁にこの高い能力低い能力がひっくり返されたね。ひっくり返された。ヨセフは激しいセックスというかな、激しい誘惑を受けたときね、ポテパルの家で奥さんに一緒に寝ようと言われたとき、理性、高い能力をね、しっかりと彼は神様につないでいた。だから誘惑で彼は一瞬たりとも委ねなかったから勝利したんですね。勝利した。だから毎日選択です。で、これは能力と機能、どういう関係があるかということを考えてみましょうね。この能力というのはね、これはライトはライトね、ライト、これライトがストーブのように作られていませんよ。ライトはライト、扇風機は扇風機と作られている、機能するように作られている、ね、これ何ですか、洗濯機、ストーブ、これジューサー、これみんなね、違った能力、また機能を果たすように作られているんです。で、電源から電気が来たときに、これは光る、これは動く、このジューサーも動く、ね、みんな違った機能を果たすんですね。人間は、そう、知と体が与えられて神の形に作られた。そして、ごめんなさい、今度は逆に言ってみましょうね。人間が生きたものとなった時には知、徳、体の能力がね、働き始めた。今度は人間が死ぬ時、命の息から断たれた時、電源から源から断たれた時、どんなことが起こるかというと、これ待て、その前にね、人間は地徳体、神の形に作られて、そして人間として機能して活動するんですね。で、同じ命の息だけれども、猿は猿に作られてんだ。猿の活動する。犬は犬、鳥は鳥、キリンはキリン、ドーフィンはドーフィン、ね、で、この命の息がなくなるとどうなるか、動物も死ぬように人間も全部なくなる。で、今人間の場合また考えます。命の息が、エネルギーが神のところから断たれると、あら、みんななくなる。あれはなくなる、機械なくなる、死んだ時には。 残るのはこれだけ、品性だけ。品性、気質、これは死んだ時に上に上がっていく。動物は下に下ると書いてある、伝道の文ね。ね。そう。あの、これ見てみましょうね。一つの例はですが、これハードね、肉体組織器官です、これね。これ。電源を取って、電気が入ってくると機能するんだ。機能する。ね、録音したり、再生したりする。で、その時に録音したり再生したりするんだが、その時にできるのが記録として CD にしたりテープにしたりする。で、これがハードが誰かに壊された、地震で壊された。しかしこれがあれば、テープが残っておればね、記録はあるんだから、あれ CD があるんだから、新しいテープレコーダー買ってきて入れたらできる。プレイできる。再生できる。さて、人間はどうだろう。面白い引用文がある。これはね、セブンステイの教会であんまり言わない。死んだら命の息が引き取られたら何もかもなくなると言うんだ。何もかも。しかしね、何かが残るんです。何かが。それは何だろう。見てください。我々の個性は、墓に入った時と同じ物質の分子あるいは素材ではないが、復活のために保存される。神の驚くべき御業は人間にとっては神秘である。霊、すなわち人間の品性は、神に帰り保存されると書いてある。伝道の文の十二章に、だったかな。人は塵だから塵に帰る。けどその霊は、何と書いてますか？え？神に帰るって。神に帰る。あの言葉はね、そう。伝道の文の十二章の七節、地理は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。これは命の息、鼻から息できなくなると死んでしまう。だけど霊はこれを授けた神に帰る。この帰るのは何かというと、一般キリスト教会ではね、霊魂が神様の元に帰るというふうに解釈する。霊魂が。ね、それにはね、認識したり観察したり、知力もある、知る、ね、あるいは愛したり憎んだり、そういうのが ある霊魂が帰ると考える。しかしそうではない。肉体を離れたら、たとえ霊、品性は神様にのもとに保存されるが、これは裏メシアとして出てこないよ。テープレコーダーがないと再生されない。肉体から離れては何の機能も果たさない。聖書にね、品性という言葉はない。霊という言葉がある。霊。霊、すなわち人間の品性は神に帰り保存される。復活において全ての人間は自分自身の品性を持つのである。神はご自分が定められた時に人を死から呼び出され、再び命の息を与え、乾いた骨に生き返るように命じられる。同じ形で出てくるが、病気やあらゆる欠陥は一切なくなっている。これ新しい新品、新品のプレイヤーね、富さん、新品、口ない新品のプレイヤー。同じ形で出てくるが、病気やあらゆる欠陥は一切なくなっている。要望は同じ個性を持っているので、友人は友人を認識する。自然界には死ぬ前に体を構成していたものと、同一の成分を神が戻されるということを示す法則はない。新しい材料を神様使われる。 面白いですね。スタディバイブルに、ね、書いてある、スタディバイブル。だから死ぬと肉体的能力も知的能力も道徳的能力もみんなないなくなる。だけど生きていた間にね、作り上げた品性はこれは神様のもとで保存される。復活するとき新しい肉体、朽ちない肉体を神様与えて、近所お前には新品やると言ってね、やると脱退する。金城重弘は金城重弘、中山、あんたの名前なんだった、中山理恵さんだって分かるんだ、富士山だって分かる。個性が合体した時に肉体と機能をね、機能が分かります。これは大事な大事なね、霊魂不滅ではない。ただ品性がテープが CD が神様のもとに保存されるだけであるんですね。で、私たちがキリストの再臨の時に復活する時にはほら、その人の品性が新しい肉体と一緒になる。そう、この人間の性質について誤った考えを持つとこういう結果になる。こういう結果になる。霊魂というのが生きていて肉体を離れて知ったり覚えたり、ね、認識したりする、あるいは愛したり、憎んだりする。それが一般キリスト教会の考えでしょ、ね、セブンスデイアドベンチと真っ向からこれと対立してる。死んだら品性は保存されてるけれども肉体を離れては何の機能も果たさないということだけど、ここまで言うセブンスデイあまりいないよ。僕はブリンズミードのメッセージで初めて知った。死んだら何にもないってね、けど何か残るんだ、何か品性が残る、品性が残る。そう、この霊魂不滅の間違い、キリスト教会の。そして体の状態は魂に影響を及ぼさない。だから何を食べようが、なんでセブンスデーは肉食べちゃいけない、何食べちゃいけない、何しちゃいけないと、何飲んじゃいけないというのかって、これはセブンスデーアドベンチとね、肉体で取ったり飲んだりするもの、影響を与えるものはすぐ知的能力と霊的能力に影響するということを説くからです。そう、その知的能力が酒飲んでね、理性がおかしくなるとね、品性どころじゃないでしょ。だから体の健康というのは非常に重要。健康改革のメッセージ、他の教会にはない。何のために健康改革の使命が与えられているかというと、我々の天と交わる唯一の媒体である脳神経、これをできるだけ最上の状態に保つために、知力そして道徳的な力も発達させていかなくちゃいけないということですね。飲むにも食べるにも何事をするにも、何でした、神の栄光を表しなさい、うん、で、この健康改革の使命に留意しない人たちはね、やがてキリスト教一致運動に合流していきますよ。セブンスデーアドベンチストであっても、牧師の半分くらいは、豚肉を食べると言われ、肉食すると言われている。もう、再臨を待つ民のテーブルにはね、肉の一片も出されないであろうと言われた。 肉を食べるならば清い肉を食べるんだけれども血と脂肪は取ってはならないと聖書に書いてある。もし神様の教えに、教えを守るならばエジプトに下った病の一つもあなた方に下さないと言っておられる。そう、肉食と知性と影響がありますか。あ、これ8課で学ぶから今言わない。肉食とね、霊性関係がありますか。これも8課で学ぶ。そう、だから健康改革のメッセージはね、素晴らしいですよ。元の状態に我々を回復するためなんです。一般の人々の考えはね、肉体が死んだら魂は別にあって、死んだら魂は別に存在する、そしてどこかに存在するんだね。で、ほろほろと泣く山鳥の声聞けば、あれ、おじいが帰ってきた、お父さんかなって、こういう、え、お父さんかな、小鳥が見たら、あ、亡くなったお母さんがやってきた、こんな考えになっちゃう。お母さん、天国から見守っててくださいよって言ってからやろう。死んだら愛も憎しみも知識も何もないね。あるのは、品性は保存されてんだが、肉体から離れたら何の機能も果たさないね。もうはっきり説明できますね。ね、そう、ね、この考えは間違いですね。第一天使の使命、永遠の福音を携えてきた諸々のあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために大声で言った、神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである、天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。だから飲むにも食べるにも何事をするにも全て神の栄光のためにすべきである。僕はこれ、この本訳しながらね、罪深いなと思ったよ。あの、運動不足ダメだよ、運動不足がどんなに大事かと言われてる、ね、だけどこれ間に合わすためにはね、死んでもいいと思っても自己犠牲にしてる、間に合わさなければならなくなった。許してくださるかね、神様。運動不足も罪てよ、うん、だから食べ過ぎ罪ですか。なぜ罪になるかというとね、なぜ天が交わる唯一の脳神経ね、これが鈍くなってくる、鈍感になってくる。そしたら精霊の声を聞くのが困難になる。聖書を読んでもね、洞察力が鈍くなる、認識力が鈍くなる。同じ文字を読んでいてもね、脳神経を弱くするから罪になるんです、ね、精霊の声を聞きにくくするからね。はい、一緒に読んでみましょう。コリント第一の手紙の7章の1節、愛する者たちよ、私たちはこのような約束を与えられているのだから、肉と霊との一切の汚れから自分を清め、神を恐れて全く清くなろうではないか。そう、肉体の汚れ、これはね、そうそう、第8課でまた詳しく学びますね、はい、そしてコリント、あ、じゃなくてテサロニケ第一の手紙の5章の23節に、再臨を待つためにパウロはこう言ってる、はい、どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と 体と完全に守って私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。
そう、
厳しいといえば厳しいですね。ああ、デイと心、心っていうのはマインド、知能のことを指す時もあります。デイは道徳性、心はマインド、知性、体は肉体、ね、これを完全に守ってというのは、じゃあ絶対に死なない知力、道徳力、体力になるのかというと、そういうことではないんですね。最善の状態に保って発達させなさいという意味です。しかし、もう体を壊した人どうしますか？体を壊した、病気になっている人どうしますか？もう。これ病気にならないことを神様の御心であるんだが、しかし神様は憐れみ深くも罪の増すところに恵みもいや増すなりと言ってね、それはそれなりに神様は十分な恵みを与えてくださるから心配しないでください。しかしだからといって食欲断絶していい？できるだけ神様御心ならばこの病気を治してください、癒してくださいと祈って努力すべきです。努力。キリストの恵みと、もう一つ何だった？富山さん。彼らの熱心な努力。努力することは行いによる義じゃないですよ。うん、救いに入るように努力しなさいとイエス様自ら言われた。努力は大事です。しかし、神様の恵みなしに努力したって無駄ですけれどもね。神様の恵みと我々の努力、そして動機は神の栄光のためにということだったら、神様祝福してくださる。で、セブンステアドベンチストの中には4種類の人がいる。なんて言ったらいいかな、まずね、生きて死を迎えられないで安らかに死んで死を迎える準備ができている人がいる、ね、うん、安らかに。そして、死なないで生きて死を迎える人たちもいる。この中にもいるはずです。そして、あと何かな？え？殉教する人もいる。日曜休業が出てね、多くの者が殉教するって。殉教する人もいる。死ぬ覚悟はできていますか？散髪屋じゃないけれども、あれを研いでね、なんていうの、カミソリを一生懸命研いでね、御霊教会かなんか知らんけれども、あんまり伝道に熱心で、ね、そしてお客さんに、バブルを石鹸をつけてからね、一生懸命お客さん死ぬ準備はできてますかと言ったんだって。お客さんびっくりしてね、飛び出たという話がある。だけどそういう意味じゃなくて、いつでもね、死ぬ準備できてるということは大事です。あ、どうせ自分は死ぬんだから、生きて死を迎えるグループに入れないんだから、何を食べたっていい、運動不足したっていい、何してもいいって言うんじゃないですよ。生きて死を迎えるグループのように生きていなければならない、ね、目標を目指して止まったらね、後ずさりするだけ。前進しないといけない。あと止まったら滑るだけだ。滑る、落ちる。だからどんなに年取ってもね、頭働かせないといけない。頭も覚えようと努力する、ね、難しい？しなければならないよ。しなければならない。生きて死を迎える人のかのようにやっていく。そしたらあなたはもう十分だ、おやすみなさいと言ってね、神様は安らかに。もう一つのグループがいる。全然無関心、中立、無気力、 死を迎える民のようでない、セブンスデーでいながらこういうことに真理に無関心な人がいる、こういう種類がいる。どちらであってもいいじゃない。この3種類のうちね、このうちじゃダメよ。あの滅びる方のグループじゃん。生きて死を迎えるグループ、殉教するグループ、そして安らかに寝させてもらえるグループ、どちらでもいい。生きるも死ぬるも主のためだから、ね、神様の言われる通りに歩んでいくということが大事ですね。はい、はい、それではお祈りして終わりましょう。天にいらっしゃいますお父様、なんとくそしく作られた私たちでしょう。アダムが罪を犯してから6000年経ちました。そして本当に堕落した、逮捕した能力を持っておりますが、しかし神様はこれを啓発し、そして、天に持っていける品性を作り上げるように望んでいらっしゃいます。神様、どうぞこれから学びも祝福してくださって、私たちはどうしたらイエス様のご品性に預かれるのかという難問題を解いていけますようにお願いいたします。そして知識だけでとどまらず本当に私たちの心が変えられることであります。心の底からひたすら主のごとくなりたいと私たちは願っています。助けてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。